それでは聖書を読ませていただきます。テモテへの手紙の第2章です。テモテへの手紙第2章9節からお読みしたいと思います。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者使徒また教師として任命されたのです。この1月の終わりに私は相模原の教会で教会一致運動という、エキュメニズムの運動がありまして、その祈り会に、行きました。そこでメッセージを頼まれたので、私は喜んでご奉仕をさせていただきました。その中で一つ申し上げたことがあるんですが、私は時々カトリック教会に行って聖餐式を受けたり礼拝をしてるんですよということをメッセージの中で証しをしたんです。終わりましてから、先生はよくできますね、カトリック教会に行って聖餐式を受ける、その授けてくださる方は先生がプロテスタントの牧師だってご存知なんでしょうかと聞かれたんです。で、私はですね、いや知らないと思います、知ったらどうなると思いますかって言われたんで、多分遠慮してくださいって言われるかもしれませんね、まあ、そうなんですか。私は時々まあ、外国に行って、そして近くにホテルに泊まって近くに教会がないとき礼拝に出たいですから、カトリックでもプロテスタントでもいいから礼拝行きたいんで紹介してくださいとフロントに行って言われますと、行きますと、まあ、紹介してくださった教会2つチョイスがあるとカトリック教会に行くようにしてるんですが、なんで先生そんなことができるんでしょうかということでですね、私はその先生に、牧師さんに、パラダイムシフトが先生にも必要ですねこう言ってはですね、パラダイムシフト、分かったような分かんない話ですけれども、要するに今までと考え方を変えて信仰生活を送った方がいいと思いますよ、パラダイムシフトをね、私が言うような変え方をすればとっても自分の信仰は自由になるし変わると思いますよと申し上げたんですね。それはどういうことかと言いますと、神学と信仰とを区別してくださいっていうことなんです。神学と信仰とを区別してください、そういうことを今日お話ししたくて、メッセージを取り次ぎたいと思いますが、今日の先ほどお読みした箇所ではですね、9節をまず見ていただきたいと思いますが、神は私たちを救って、また聖なる招きをもって召してくださった、それは私たちの働きによらないで、ご自身の計画と恵みによったのであって、この恵みというのはキリストイエスにおいて永遠の昔に与えられたものだって書いてあります。永遠の昔に与えられた、なんかこの前もちょっと聞いたことあるように思い出していただけると嬉しいんですけど、また、あ、みんな忘れてるかと思うんですけれども、永遠の昔なんていう言葉はこの前も出てきたんですよね。実はテトスの方を読んだ時に、テトスの一章の初め読んだ時に、永遠の昔から永遠の命私たちに定められていたんだということが言われていて、またここでも パウロは永遠の昔から私たちが召され、そして救いを受けている、これは永遠の昔から定められているんだということを言われているわけなんです。パウロはこれ晩年になって手紙を書いています。で、多分テモテの手紙第1を書き、テトスを書き、そしてテモテの手紙第2というのを書いたっていうのが書いた順番で、おそらくこの第2テモテがパウロが書いた絶筆と言いましょうか、最後の手紙になろうかと思います。で、彼はですね、自分の生涯を振り返って、そして自分の使命、働き、何をしてきたのかっていうことをこう告白しています。11節、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命された。で、自分が救われた、神様の召しを受けて働いてきた、人生ここまでやってきた、文字通り神様の身元に行くことは近い、そう感じてですね、この最後の手紙を書いた。まあ、いわば遺言の手紙というふうに言っても良いんではないかと思うんです。自分が最後に書いた手紙、それは愛する自分の子供のような若き牧者であったテモテ、あるいはこの前はテトスであったんです。で、自分の生き方をですね、証ししながら、あなたたちも神様の召しにしっかりついてきなさい、働きをしなさいとこう言った、その中で私たちを救い招いてくださったのは永遠の昔からのご計画によるんですってこう言われたんです。私たちは私たちの人生、自分の歩み、その全てを神様が永遠の昔から定めてくださって、今私を通して実現してくださっているのだ、それが私の人生なんだという捉え方ができるととってもいいと思うんです。またぜひそういう信仰を持っていただきたいと思うんです。で、私もですね、この手紙をずっと読みながら、私が自分の働きをやっぱりまとめる時が来ている、もう終わりの時が来ていると思っております。まあ、それでですね、今度の日曜日、大野教会の教育セミナーで、お話をさせていただく機会が与えられました。まあ、貴重な機会ですので、私は、自分が語るべきことをですね、できるだけ語ろうと、もう書いていくとだんだんページが多くなってですね、もう24枚にもなっちゃったのでですね、原稿用紙にすると100枚になっちゃいますのでですね、どうしますと、もう黙って読んでも 100分になっちゃいますから、まあ、話すのは60分か70分でお願いしますと言われてますから、全部話せませんけれども、書くだけ書いといてですね、そして今度はパワーポイントを使って本当に分かりやすく楽しくですね、もう誰にでも聞いて、分かっていただけるように話そうとしておりました。今度はですね、私も誰にでも聞きに来てくださいと宣伝をですねして、だいたい私の招きの言葉やタイトルもですね、週刊誌並みにオーバーなところがあるんですけども、しかし、オーバーではなくて、なんとか話をしたいと思って言っております。私がそういう案内を教会員のボックスに入れたらですね、香西さんという今大野教会設計してくださっている方がですね、高澤先生すごいこと書きましたね、私何言われて最初分からなかったですけど、先生長生きして頑張ってくださいっていう、あ、そうかと思ってですね、意外と遺言だなんて言いながらですね、憎まれっこ世にはばかれてありませんけども、長生きしてですね、老人の暴走みたいな、なんかそういう歩みにならないように気をつけなければならないと思っておりますけれども、でも自分が考えていることを、一番大事なことを もう誰にも遠慮しないではばかることなく言おうと思っているんです。ただこれを言うことはですね、まあ、とっても自分には勇気がいりますし、謙遜さとか本当に神様の前に祈り姿勢を正すということが求められておりまして、準備ということは大事なことですけれども、私はこれを語るということは本当に大きな責任が伴うし、また、裁きを受けることなんだということを覚えながらですね、まあ、語らせていただこうと思っているわけです。パラダイムシフトが必要だ、それ何なのかということですけれども、それはですね、信仰と神学を区別してください。もうこれもですね、区別できないのが今までの信仰者だったんです。でどういうことでしょうかと、中澤先生はパラダイムシフトをするって言ったらね、考え方変えちゃうって言うんですからね、じゃあエホバにでも移るんでしょうかとかね、あるいは仏教徒にでもなるんでしょうかとか、イスラム教に改宗するとは思えないけど、昔ユダヤ教を勉強したからユダヤ教にでも先生行くんでしょうかと思われると、実はそれはない、それはパラダイムシフトしてはいけない、それは信仰の変換ですよね。イエス様から仏教に行くっていうのはね、神学の変更じゃないんです。それは信仰の変更なんです。エホバに行くっていうのは、これは異端に行く、変な信仰に行くっていうことなんです。でそれはありえない。カルトに行く、これはおかしな、やっぱり信仰に入る、これはありえない。でも神学というのはですね、その信仰に基づいて自分が信仰生活を送るにあたって、自分の頭でまとめていく作業が神学なんです。皆さんぜひ分かんなかったらゆっくり、また質問してくださっていいですけれども、こういうことをちゃんと教えてくれる人あんまり今もいないと思います。それなのでみんな混乱するんです。で神学と信仰がみんな区別できない。でいや、区別できないところもあるんです。信仰をですね、持っていると信仰を持たない人と全然違う神学になりますので、だから信仰と神学は切り離せないところがあるんです。だけど同じではないので、そこがわからないとパラダイムシフトとかですね、私がカトリック教会に行って礼拝に出て聖餐式に預かって本当に恵みを感じているということがわからないと思います。信仰と神学が違うっていうことをですね、皆さんあんまり神学よく分かってないと思うので、賛美歌と信仰っていうことにちょっとずらしてお話ししてみましょうか。信仰と賛美歌違うんです。いろんな賛美歌ありますでしょ、皆さん。で賛美歌の中に皆さんも好き嫌いありませんか、あるいはついていけるついていけないありませんか。でこれ歌ったらいい、これ歌って自分はあんまりピンとこないありませんか。ありますよね。でもね、よく考えてみてください。私がピンとこない賛美歌が他の人にピンとくるんですね。で私がですね、ピンとくる賛美歌がある人たちにとってはどうもあれあんまり自分にとって賛美歌じゃない、あるんですよね。で私たち牧師会もですね、日本バプテスト教会連合の牧師がやるとですね、聖歌しか行けないっていう牧師もいるんです。でその人が主催したりどっかキャンプで何か責任持つとね、いつも聖歌なんですよ。賛美歌もちょっとね、どうかなと思ってるわけで、心にメロディーをとかですね、スピリチュアルソングとかね、ああいうのもダメなんです。そういう人もいるかと思うと、同じ連合の中にはもうギター弾いて若い先生たちはね、全く違う歌うわけです。多分何人かの先生たちはそういうキャンプに行ってそういう司会元に行ってもね、あまり喜んで歌ってないかもしれない。 でもね、喜んできますし、まあ自分がねそれこそ、手叩いて踊るように歌わなくても、みんなが歌う賛美を自分も合わせながら歌ってるんです。実際その先生たちもで、なんか言う議論するときにはですね、私は聖歌が好きですのでって言って聖歌を歌いますってやるわけですね。それも重要なんです。お分かりいただけたでしょうか。信仰と賛美歌の、賛美歌は同じ信仰を持っている人たちの間にも違うんだということなんです。で、自分のぴったりする賛美歌を歌えばいいんですよね。だって自分の受け止めた信仰でしょ、賛美歌って。で、私ある時ですね、こういうふうに言われたことがあるんです。いわゆる賛美歌、昔の賛美歌は良くないって言われたんです。で、霊的に信仰的にね、やっぱりはっきり歌ってないと。なんか自然が歌われていたり、日本的なね、なんとなく感覚で賛美歌にふさわしくない歌詞もあるし、そういうふうに言われたんです。で、私はね、そのことを聞いてからね、正直言うと賛美歌が非常に歌いにくかったんです。しばらくの間ね、それ意識しちゃうでしょ。ところがね、いや、私は小野教会で賛美歌歌うんだから、そんな気持ち持ってるとね、やっぱり礼拝賛美歌4曲しか歌わないうちのね、2曲はね、賛美にならないわけです、私の気持ちに。で、皆さん私のように真面目に考えないから歌ってるんだ思ってですね、それでというよりは、そんなこと言われても気にしないし、言われてもそういうふうに考えないんだ、だから歌えるんだと思ったんです。で、それが実は賛美歌に対するクリスチャンとしての正しい姿勢ですよね。なぜかっていうと、賛美歌というのは自分の信仰生活を本当に喜んで送り、感謝して送り、神様のために生きていくために神を賛美してるわけですよね。で、私が賛美してるんですよ。わかるでしょうか。私が賛美してるんです。だから私の好み、私の納得、私の歌詞でも何でもメロディーでも全部論理が合っているものを歌いたいんです。だから大抵の人はね、もしご自分が作ったらそれが一番いい賛美歌だと思うはずですが、いかがでしょうか。で、客観的にいいか悪いかじゃなくてね。で、今私は賛美歌で申し上げたのは神学が同じだっていうことを知ってくださるといいわけなんです。つまり神学というのは、それぞれがですね、自分の頭の中でまとめた、自分は御言葉読んだわけです。そして信仰の体験があるわけです。いろんな本を通して学んだわけです。いろんな先生のメッセージ聞いて、これが私の信仰だ。人間ですからね、理性で一貫して統一して総合的に把握したものでない限り、信仰はおかしくなっているの分かりますか。理性のない信仰なんてないんですから、理性のない人間なんていうのはいないんですから。そういう意味では、あくまでもどんな本を読み、どんな人の影響を受けても、自分の神学なんです。でも信仰は同じなんです。もし福音派の教会に行ってれば、私は基本的にほとんど信仰は同じだと思います。でも神学は違います。私はほとんどのいわゆる主流派の教会、日本キリスト教団であってもバプテスト連盟であっても組合の教会であってもナザレンであっても、あるいはセブンスデーであっても、多分信仰は同じだと思います。そしてカトリックも、私が理解するカトリックの人たちを、それは違う人もいるかもしれないけど、ほとんど同じです。だから私は同じ信仰者って、罪を許されて聖霊をいただいて、そしてイエス様によって救われた、その恵みに預かってる、これ信仰なんです。神様お一人だ、三位一体の神様を信じてる、これ信仰なんです。 聖書神様の言葉で間違いがないんだ、信頼できるんだ、信仰なんです。それはですね、クリスチャンであれば本当にみんな信じてるんです。カリスマであろうと何派であろうと。ところがですね、自分の信仰じゃまとめたくなるわけですよね。中澤先生の信仰何ですか。そしたら自分は三位一体こう考えてる、聖書こう考えてる、救いをこう考えている、父なる神様の予定はこう考えている、言い始めるとですね、そうするとそれは私の聖書の知識によりますね、今まで聞いてきたメッセージもよりますね、読んだ本にもよります、私の通ってきたところ全部関係あるんですよ、で気づかれてきたんです。誰にも出くわさなかったらその影響を受けるってこともないわけなんです。それでいろんな影響を受けて私は私の神学を築いてるわけです。大野キリスト教会に来ているからみんな同じ神学持ってるか、そんなことありません。私の牧師は中澤信之牧師、息子です。大野キリスト教会に育っているからお父さんである圭介と同じ信仰を持っている、とんでもないということなんです。まず第一にちゃんと来ていなかったというか、例外には強制されて聞いてますけども、だいたい子供の時からですね、あんまり真面目に聞いていなかった、まあ、聞いていたかもしれないけど、で中高生の時非常に大きな反抗をしてます。父親の信仰あれは違う、あれはやめ、ああはなりたくない、あるんですね。これ娘も同じです。だからハイ BA、KGK に行くとその先生たちを尊敬してます。自分の父親同じこと言っててもね、効き目が少ないんですよね。だから困ればそっちの先生に頼んだ方が効果があると。で牧師になろうとして学校行った、留学したいっていうので、私は私の卒業した学校行けばいいと、自分の教派の学校行けば、絶対に行きたくない、同じところへ行きたくない、いやそっち行ったら授業料も負けてくれるかもしれないしですね、奨学金も取りやすいかもしれないしね、どうせうちはお金出せないんだからとかとか思いながらね、そう思っても父親の行った学校だけは行きたくないと。そうなんですよ、本当に娘もそうなんですよ。でこれがで学校の先生が違いますからね、同じだったら私が教えてくださった、まあ、少なくともその流れですから、日本バプテスト教会連合ですから、だから影響を受けてもらいたいじゃないですか。でも違うところに行ったんです。卒業して牧師になった、まあ大野教会受け入れられたんだから大野教会の信仰ではあるんだけど、でもやっぱり違いますよね、いろんな点で。ああ聖書の読み方もなるほどなと私もしょっちゅう思わされます。で信仰なりで体質も似てはいます、似てはいますが結構微妙なところになると違いますね、本当に違います。私のように粗雑ではないし、まあやっぱり私はですね、やっぱりなんか戦闘的ですね、戦いに生きがいを感じると。やっぱり信之牧師は本当に平和ですよね、人を受け入れてよく話をします。忍耐、あんなに忍耐なんだ、本当にね、普通若い時は頭にきちゃうんだけど、年取ってまあ円満になってくるっていうのは普通なんだろうけれど、まさに逆で、年取って頑固になって家が独尊になってくるって、ああこれが私なんだなとかこう思いながらですね、やっぱり自分の信仰っていうのをこう見ながら気づいていくわけです。で私はいつでも自分の牧師のところに行って何をやっても報告し、アドバイスを仰ぎ、違った見方を必要としているので教えを請うわけなんです。やっぱり違うからそうしているわけです。 で違うっていうのは信仰が違うんでしょうか。信仰同じなんです。使徒信条を信じてるんです。日本バプテスト教会連合の信仰告白を信じてるんです。だけど神学は100人いれば100通りの神学があるってことなんです。でその影響を受けているんです。信之先生のもとにだけ信仰を持ってメッセージ聞いて教育を受けていればその神学になります。私の信仰と神学を見ていればそれの影響を受けてきます。当然のことなんです。皆さんが他の先生のメッセージを聞き、他の書物を読み、いろんな集会に行かれれば必ずそういうものを身につけていくんです。で今までの教会はそれをあんまり喜ばなかったんです。実はなぜか信仰と神学を区別しないから。でもね、その人らしい神学を持って同じ信仰を持っていけばいいんだと考えれば、ああ違ったら素晴らしいと思えるじゃないですか。で私より乗り越えていくっていうのはすごくいいことなんです。そうでしょ。自分のよりも下の人ばっかりしか育てられなかったって一番教育者としてまずいでしょ。自分よりみんな大きく乗り越えていくんです。若い学生たち、若い指導者たち、みんな自分乗り越えていくんです。信徒だって私はそう思っているんです。牧師を乗り越えて、ね、それはいろんなことだけじゃなくて神学だってどんなことだって牧師を乗り越えていく、これが目標であり喜びなんです。そしたらある方がですね、聖書、それは聖書的ではないって言われたんです。弟子は死に勝らずって書いてあるじゃないでしょうかって言うからね、聖書の言葉をそういうことで使うなって言いたかったけどもですね、でもまああれはイエス様のことを言ってんだから、死はね、もっとね日本的に言えば出卵の誉れって言うんだってね、なんか分かってなこと言ったんだけどね、卵は出卵の誉れでね、だから自分を乗り越えていった人がたくさんいるっていうことが牧師先生の誇りなんですよ。本当にそういう人が育たなかったらやっぱり教師は失格なんですよ。そうでしょ。人を教育していくときに何が目標かって言えば自分に見習いなさいっていうところはあります。でも二分を乗り越えなさいということが当然、人を育てていくっていう時には祈りであり努力のファイナルなゴールなんですよね。いつまでも私の名前が出たりやり方が出たり話題が出るっていうこと、それは恥ずかしいことなんですよ。その人が本当に神様の前に大きく育っていくっていうことなくして牧師の働きはない。それはどうしてそんなこと言えるのかって、信仰と神学を区別してるからなんです。その人らしいのが神学なんです。神学はもうどっちがいいなんていうか立派であるとか正しいとかそういう概念をもう超えているんだ。それがね一緒になってるので、ちょっと変なことを言って神学を言ったらあの人の信仰おかしいんじゃないかって言いますよね。それが裁き合うことになるんです。ファリサイ人的になるんです。だからいつも正当化非正当化っていうねボーダーラインを決めること、それに一生懸命になるということになるわけです。あの人の信仰おかしいんじゃないといいと、ね、私は信仰を大事にすれば神学の違いっていうのは結果として起こるし、時々間違っていたって横にそれたって行き過ぎたって極端になったって信仰がちゃんとすれば戻ってくるんです。もし逸脱しているように見えてもそれは神様を立たせてくださるでしょうってパウロ言いましたよね。で自分の歩みの一つ一つを見るときに神様は永遠の昔から私たちに与えてくださった召し、招き、働きなんだ。どうぞ皆さん、まず今日は自分の歩みをご覧になって、それは神様が永遠の昔から、この前申し上げたように宇宙を作られたのは137億年昔であるとすれば、 それよりもさらに昔からってことですよ。こういう宇宙が複数あるのであればもうその何億何倍にも何十倍にもなるのかもしれない、数えられない神様の永遠の昔なんです。神様が初めから私たちを神の子供にしてキリストによって選んで、そして相続財産を与えて資産を受け継ぐように、資産を管理するように、被造物を管理するように召してくださってる、それが私は神学、私の神学、こういう御言葉から与えられているところの考え方なんです。でこちらにシフトしようと思ってるわけですね。で今度のセミナーでシフトしてくださいってるわけです。でも多分今度のセミナーをですねお話ししたら、JWTC のこのメッセージを聞いてくれるとそういう人はいませんけれども、皆さん聞いてませんので、中澤先生変なことを言い始めたっていうようになる人が必ず出てきます。それからねもう一つはね、そんなこと私たち初めから思ってた、なんで今頃になってパラダイムシフトなんて言うんだろうか、そういうふうに言う人が必ず出てきます。その二つとも実は正確には分かってない、信仰が変わったわけではないっていうことが分かっていただきにくい。私はもし信仰が変わったら大野教会を辞めます。キリスト教会にも行きません。牧師をも辞めます。当たり前のことなんです。でも神学は、私はずっと自分の神学は小さい時から始まって変わったんです。で実は今度のパラダイムシフト、なんで24枚もですね書いていてまだ足らなくて、書いてるのかっていうとですね、分かってもらおうと思っていろいろ書くんですよね。でパラダイムシフトでそういうことを言っても、私が言って誰も言わないパラダイムのことを言うわけでしょ。そうね、自分のことをちゃんと言わないと分かんないわけですよね。でもね自分のことを言ってやっぱり私の中にはねあんまり良くないと思うこともいっぱいあるわけです。言わないでできれば済ませたい、でも言わないと分かんないっていうことありますよね。パウロもね多分言わないでと分かんないっていう時は言ったんだと思うんです。でなんかそんなこと言って偉そうな顔してって思われるのも嫌だしと思いながらですね、実は私はね自分がこうやってパラダイムシフトってことをいろいろこんなことを言うっていうのはやっぱり自分に与えられたこれはメッセージなんだと思ってるわけなんです。でですねこの私が行った教会はですね非常に福音的なもう信仰的な教会だったんです。東京の単立教会ですけれども、その教会はもう聖書を神様の言葉で信じてね、もう清め派って言ってね、でそこでもうね勉強なんかしたら信仰なくなる、そう言われて育ったんです。で進学校行ったんだからね困ったんだけども、でですねそういうところからまあ非常に固い保守的な進学校、ちょっと書くの忘れましたが、東京目黒にある聖経進学校っていう学校行ったんです。この学校はねもう福音派バリバリ、ファンダメンタリストバリバリ、その先生の授業を聞いて、来ている先生たちの授業を聞いて、私は実は不思議なことが起こりました。私は三位一体は信じてるんだけど、学校で教えてくれる三位一体はわからない。だからその時信仰がわからなくなったと思いました。なぜか、三位一体の信仰っていうのはですね、実はこういう信仰だってニケア信条っていうのがあるんですけど、三位一体論っていうのをずっと学んだわけです。そうするとね本当に神様そうかいなっていう感じがするんですね。だんだんペルソナにおいては違うとか、でも実体においては一つであるとかね、それは差別はで区別はできるけど差別はないとかね、そういう言葉をいろいろ使ってるとね、私の頭の中でねだんだん分かんなくなってくるんです。ラテン語を使ってくれるからね分かったような気するけども、区別はあるけど差別はないって、そんなこと不可能なんでしょうか、 人を区別したらね差別するよねとかね、こう言われる言葉一つ一つが私の中にねこう引っかかってくるわけです。でも引っかかっちゃいけないんですよ。そういう言葉が通じていた時代に作られたニケア信条でしょ。だから今だったら引っかからないんだけど、真面目だったからその頃ですね、言葉の一つ一つに引っかかって進学校行こう、やめようと思ったんです。でもまあね、やめるのはいつでもやめられるからと思って、でまあ学校で通信教育を受けたんです。哲学をやったんですね。哲学をやったらですね、自分の感覚にはぴったり合いました。確かに言葉を細かくね定義して、そして理屈こねて納得しなければまたさらに論理的にねいろいろと論争して。でも哲学の先生はですね、カトリックの先生ではあったんです。でカトリックの神学哲学を真正面からぶつけてくるんですね。私はプロテスタントの牧師であることを知っていて、いじめの対象だったわけです。で、ね、まず私に言わせておいて、そしてねそれをコテンパンにやるっていうね、あれはね私はね暴力は振るわなかったけどね、言葉のね学問の暴力だって思ったけどね、でもまあ尊敬もしてたのと、で先生はね実は可愛がってくれてす、あの私のことを言わせるだけ言わせてね、で私も証になると思って言ったんです。だからほとんどカトリックの現代の神学者たちの本は教科書だったわけです。読ませられて、そして批判、それからしてくるわけですね。でその時に私は彼らが論争しているのがバルトであるということを、プロテスタントのカール・バルトであるということをして、バルトを読んでこないとダメだったわけなんです。私が知っている先生たちのバルトの批評っていうのを読んで、これは違う、これは読んでない、これは読んでるかもしれないけれども頭からそう考えてるからそういう批判してるんであって、中に入って批判してるわけではない。バルトの本を本当に一つ一つ読みました。ドイツ語で読みました。おそらくまあ本当にあんなに真剣に読んだ人はいないから、まあバルティアンとかバルトの下で勉強した人はそうでもないと思いますけども、聖書の解釈は本当にああ優れている、ああこんなに面白い解釈している山ほどありましたが、それを批判しているのがねカトリックの神学者たち、名前で言えばカール・ラーナーとか、うん、ハンス・キュンクとかフォン・バルタザールとか、こういう人たちがバルトを論争の相手にしてカトリックの神学者たちは議論していて、第二バチカン公会を開いていたわけなんです。で私は福音派の先生とか教師はその時いなかったんです。いやたくさんそういう人の本も読みましたけど、それでは答えにならないんです。だからそういうところでもって神学っていうのを作ってきました。そして、その次に新福音主義というアメリカの神学校に留学することになりました。そこはですね日本の神学校と違って結構新しいことをどんどん開かれていたんです。ああ弁護もそうだし、アメリカの神学校結構自由なんだ、学問して大丈夫なんだ、で新しい方向にもね少なくとも頭から切り捨てるということはしてないんだ、そういうことを学んで日本の神学校と違うっていうことは非常に嬉しかったんです。でその神学校に私はですね、結論は違うかもしれないけども、でも姿勢っていうか学問の体質っていうものには私は喜びました。そして福音派というのもこれからそうなっていくんだ、で日本に帰ってきてそうしなきゃいけないと思って、実は日本プロテスタント同盟 JPC というところで機関誌の委員でしたので、10回にわたって聖書信仰とは何か、こういうふうに1回の原稿がですね、6 4ページから6ページぐらいになりましたので、原稿用紙にしておそらく15枚ぐらいにはなったと思います。原稿用紙じゃなくてごめんなさい、 A4 にして、そんなにならないかな、まあ、とにかく結構10回もシリーズで書いちゃったんですね。そしたら非常に大きな批判を受けることになりました。まあ、福音自由の牧師会で取り上げられてですね、一言一句これはおかしい、これはこうだってことを言われてですね、まあ、当時の福音自由の教会の牧師会でしたから、関東地区ので、私に直接言ってくださればいいんだけれども、いろいろと陰で中澤先生の信仰神学はおかしいとこういうふうに言われて、まあ、そして JPC で問題になって、総会でもって、討論がありまして、で、まあ、かなり問題が大きくなってしまったので、私と、まあ、村瀬先生という先生が、機関誌の編集長と私は編集員退くことになったわけです。でその経験を通して私は、あ、もう黙っている以外にないんだ、少なくとも福音派においては私は自分の考えを言うことは混乱を与えるし、権威的ではないし、連合にご迷惑かけてもいけないし、進学校にご迷惑かけてもいけないし、ということで、まあ、自分の中でまとめたもの、考えていったものは封印をすることにしました。ただいくら封印してもですね、大野教会ではですね、説教にもカウンセリングにも対応にももうおのずから出てこざるを得ないっていうね、それはその人の本質ですから、それは許していただかなきゃいけないっていうことですが、でも先ほど言ったように信仰が違うわけではないでしょ、神学ですから。ですから私がどういう神学を持とうと、それは連合の牧師60人いれば60通りの神学があるわけだから、ね、前期先生が私の神学と違っても、私がですね、また前期先生の批判はして JWTC 来ればもう何言ってもですね、先生は頭に来て、そして言おうとしているのはよくわかりますよね。でそれを私も生きがいに感じてですね、そしてやっている藤原先生などはですね、私が何を言うか百も承知でニコニコしながらですね、まあいいんじゃないっていうことで聞いてくれますけども、連合の先生たちはみんなバカじゃないんですよ、よく知ってるんだけれども、まあ面と向かっていろいろ論争したいっていうのはですね、前期先生の神学なんです、わかりますか、前期先生の神学なんです。だから私はそれを受け止めるわけです。信仰が違うってね、先生は思ってるっていうのも先生の神学なんです。でまだ先生は区別がつかない、私は区別がついているだけなんです。だからそういう意味で私を批判した人は神学と信仰の区別がつかない人なんです。でつかないっていうことが向こうは正しいと思ってるし、こちらはつくんだ、つけなきゃいけないんだ、つくとつけると豊かになるんだ、実は我々は違った方向にどんどん展開できるんだ、だからその人の神学ってである限りどんどんどんどん変わっていくこといいことでしょ。私も高校生の時にクリスチャンになって50年以上クリスチャン生活を続けたら、そしたら変わっていって当たり前なんです。神学は、信仰は全く言ったあの高校生時の信仰と同じ。だから私は昨年もハイビーエーのキャンプに行って楽しいですね、 KGK の集会行ったら本当に喜びにあふれます。先ほど賛美歌は同じなんです。私が変なことにこだわりさえしなければね、手を歌う人との一緒に賛美できますし、ね、私手を挙げて歌わなくてもいいんですよ。でも手を高く上げて歌おうってね、歌ってるんだから、本当はこれは手を高く上げた方がいいかなと思いながらね、ここではやっぱり手を上げちゃまずいかなとかね、いろいろそういうことは自由な問題でしょ。で上げたくない人は上げなくてもいいんです。叩きたいたく人は叩きたくなくていいんです。静かに主を賛美したいったらそれいいじゃないでしょうか。でみんなが叩いて踊るようになったらおかしくなっちゃうね、変な集団になります。でみんながですね、何にもその感情は表現しなかったらお通夜になっちゃいます。まあほどほどいろんな人がいたらいいでしょうね。教会の礼拝ってのはそういうところなんだ。だからカトリックの神父さんが私に聖餐式を授ける資格がないと思ったら、で多分拒否されていいんです、先生の信仰だから。だから相談しなきゃいいんですよ。 相談するから先生にもね負担を与えるし、私も迷うわけ。自分の確信してるとこやってね、だって本当に聖餐に預かってイエス様の十字架に感謝して、で恵みあれしたら前に出てこうがひざまずこうが、ウェーハウス、ウェーハウスじゃないのか、なんて言うんだろう、あのね薄いやつであろうが、ね食パン切ったのであろうが、本当のブドウ酒であろうが、ブドウジュースであろうが、ね、ある人はお茶とご飯で聖餐式やった方がいい、日本的にとか言ってね、味噌汁とご飯がいいとかね言った人いるけど、何でもいいじゃないですか。イエス様の十字架と復活、恵みがそこに語られており、それを思い出すために信じていたら、それでいいじゃないでしょうか、という神学でしょ。だから私は預かることができるんです。向こうは授けることができないんです。そしたら私は私の生き方を貫いたらいいんだからね。で私はわざわざあのプロテスタントの牧師ですけどって言ってするのはね、これは神学が違うことをね論争してやってるようなもんですよね。そういう愚かなことはしてはいけないということなんですよ。そういう意味で聖書論論争から、あ、まあ現代の神学者、実は現代の神学っていうのはですね、私は大阪の学校にね神学校で教える時に教えに行ってたんです。それで現代神学を教えてください。だから今日本キリスト教団メインラインの人たちが学んでいる神学者たちを取り上げてお話をしたんです。ファネンベルグとかモルトマンとか、もちろん学生たちはドイツ語が読めるわけではありませんから、日本語に翻訳されたものでお話ししたんですけれども、でも講義をするってことはね、実は簡単なことではないんです。もう一つ、キリスト教辞典、キリスト教神学辞典というのを作るとき、福音派で作るって言ったとき、現代神学を書ける人って誰もいなかったんです。みんな日本語で読めるものぐらいは読んでますけれども、辞典を書くっていうのはね、やり方によっちゃ簡単なんです。なんでかって言ったら、他の辞典でね、英語でも他の言葉でもたくさんありますから、日本語でそれまとめてね、で私ももちろんそれはしてるんです。でも読んでないものを本文を書いたり参考文献を書くっていうことは、これは執筆者としては許されない不正なんです。もちろんね、誰々によって誰々のを引用するっていう孫引きっていうのは構わないんですけども、でも孫引きをするような辞典は実は辞典ではないんです。エホバの証人の物見の塔の辞典は全部孫引きです。キリスト教のちゃんとした辞典の、それを自分の都合のいいように解釈を変え、切り張りをして書いたのが洞察という辞典なんです。あれは辞典でも何でもないんです。コピー。でも福音派が出すキリスト教大辞典ね、聖書神学辞典、聖書辞典ではなくて、それは現代神学者たちを書かなきゃいけない。それを書くことはですね、多くの人にとっては簡単に書いたでしょうと思うかもしれないけど、大変なことだったんです。でも私はそれはとっても嬉しかったんです。なぜかと、大阪の学校で教えに行っていたから。何年間か教えて一冊ずつ教えていたんですけども、一冊日本語の教科書を教えるということはほとんどの書物を読んでいないとできないんです。まあもっともですね、ファネンベルグとかモルトマンというお二人とも日本語でどんどんどんどん本が翻訳されてましたので、大事な本はほとんど日本語で大丈夫です。で私も日本語で読んで分かればね、別に元の言葉で読む必要ありませんから、それはほとんど読みませんでしたけれども、でも翻訳されないものはそれなりにあるわけです。それを読まないで授業をするってことは実際にはしてはいけないわけなんです。まあ、実際にしてはいけなくても、私も随分して何年かの間にはね、それはカバーできましたけれども、でそういう経験っていうのは 私はとても良かったのは、残念ながら福音派の人たちは読まないで、あるいは翻訳の書物を 2,3 冊読んで、誰かの意見まとめ批判を自分の言葉で言ってしまう本が本当に多い、講演もある。これだけは私はやっぱりいけないことなんだ。私も全然してないわけじゃありませんので、多くのことでそれはしておりますけれども、まあ大事なことというか本当に責任あることはそうではいけないっていうことを学びました。そしてエホバの証人にですね、こう接触してくると、そうするともういろんなことが私も変わりました。もういい加減な聖書の使い方、マインドコントロールによって人を教育すること、それから組織の問題、宗教の問題、まあ、ここからは反面教師でですね、エホバと反対のことをやってればいいんだ、でも結構福音派も同じことやってるなと思いながらね、やっぱり自分の神学の形成ですね。で、私はシンガポール行ったことがですね、私にとってもう一つの大きな素晴らしい点でした。一つは牧師の仲間じゃなくてね、クリスチャンの人たちで面白い人たち、本当に素晴らしい人たちに出会ったということなんです。それは神学じゃなかったんです。それは仕事であり、社会のことであり、人間の生き方でありました。で、シンガポールの人が素晴らしいんじゃないんです。多分日本の教会にも同じ人がいる、同じだけいる、それ以上いるかもしれないけど、実はそういうものが発揮できるというか、生かされるというか、それがシンガポールという外国の風土だったということなんです。本当に思っていることを、私が一番ですね、あの影響を受けた話というのをしょっちゅうしてますが、一人のあのバイオリンを弾く方がですね、あのその方が、あのよかったら教会でバイオリンのご奉仕させていただこうと思って思い申し出たんだそうです。そしたらですね、お役に立つんならとかね、よろしかったらみたいなことはあなた言っちゃいけない、あなたやりたいのかやりたくないのか、そういうふうに言われたんだそうです。私は実はその話を、シンガポールのお働きを、まあ終わり頃聞いたので、あのうーんと思ったんだけれども、あの話最初に聞いてたらですね、私はよく分かった、で多分私もその生き方をした、でもしそのことを初めから聞いていたら、シンガポールの教会の方々をね、よく理解できた、でもっと私は彼らを生かすことができるようになったと思う。でもまあ感じるのはね、あ、この人たちはすごい人だなと、日本じゃこんなこと言い出さないけどなとかね、日本じゃ出る釘は打たれるってね、あれだけども、自分の意見は、で私がある方から言われたんですね、コーヒーにしますか紅茶にしますか、で僕は本当にどっちでもいいもんだからね、どっちでもいいですって言ったらね、なんてこの人は意思のない人だろうって思われたって言うんですよ。ああそうなのかと、やっぱりその文化ですよね。私はそういうことがやっぱり人を知ることができ、でそれは学問をすることであり、神学はそういうこと全部影響があります。私はやっぱりアメリカ人のね、神学とね合わないんですよ。私はドイツ人とは合うことは合うんです、あの論理的にこう詰めていくのは合うんです。ところがですね、やっぱり体質的にはイギリス人と合うんです。イギリス人はね、何でもやっぱりねおおらかなんですよ。アメリカ人はね、論争して、そしてね、相手より自分の方がいいっていうことをね、確認して生きていこうとするんですよね。イギリス人はそんなこと思ってないです。あの、あくまでもね、自分がいいと思ってるところは大抵学者であれば思ってますけども、でもあの大きなものに貢献していこうとかね、あるいは、他を受け入れながら部分修正をしていってあげるっていうような感じで、発言していくんですね。だからマイルドなジェントルマンなんです。で、そんな風にしてね、会ったところから自信があって、それで、私自身が変えられていって、神学っていうものの大切さとか、パラダイムシフトって本当にしておかなきゃいけないと、で自信っていうものを通して あ本当に、まず我々が考えている福音派の神学ではダメだと。キリスト教の牧師さんたちいろんなところでいろんな講演してます。で大抵予備記出しますよね。わかりませんと。あれ本当なんですよ。その答え正しいんです。私の孫も、結局予備記のように神様の御心わからないんだと。私がどこで何十回話そうが何時間話そうが孫の言っているその呼ぶのように神様の御心は分からないんですのが正しいんです。信仰はそうなんです。だからローマ法王も今度退位されますけども、ね、小学生の女の子に聞かれて私も分からないって言ったら正しいんです。信仰的にそうなんですよ。信仰的に私は分からないです。でも私は私の神学はそれでは許さないんですよ。神様の御心が分かった分からないっていうのは、ね、信仰なんです。で私は分かんなくて信仰してるんです。でも分かんないでいいっていう生き方ができないんですよ。なぜか簡単なんです。今度すぐ南海トラフ来るんですよ。いつ予知はできるか、予測はできるけど予知はできないとかね、予測は確率だとか 70% とかね、でも予知っていうのはいつ来るって言わなきゃいけないと。でも予測でも予知でも何でもいいから何でも備えなくちゃいけないでしょ。首都直下型来るんですよ。あるいは富士山ね、もう300年も噴火してないからね、噴火するんですよ。70年に1回噴火してるんだから富士山は。だからこの300年噴火してないとおかしいんですよ。で噴火すればね、風の向きでね、必ず神奈川県一帯はアウトなんですよ。神奈川県の相模原はね、最後のところ 2,3 センチ火山灰が落っこってくるんですよ。で東京は大体の、まあ、火山灰は逃れるんですよ。これそれはいつ起こるかわからないけども、我々が死んで死ぬ前に来るかどうかわからないけど来るんですよ必ず。でプレートの関係で言えば地震は必ず起こるんですよ。必ず起こるんですよ。宮城のあの地方だったら30年か40年に1回必ず起こってるんですよ。マグニチュード7かもしれない、9かもしれない、9なんてのは1000年に1回しか起こらないかもしれないけれど、南海トラフっていうのはもう完全に起こるんですよ。私たちはですね、余震があって、最近テレビがいろいろ言うと地震を感じるんですよ、考えるんですよ。でもしばらくね言われないとあんまり地震のことを忘れてしまうと分かります。やってられないんですよ、そんなこと真面目に考えてたらね。だからそういうところです。でも私はキリスト教の先生たちが、牧師私も含めてね、何言ったのかって読むのように分かりません。それも本当です。でもクリスチャンたちにそう言ってそれで済むんでしょうか。私は牧師として務め果たせるんでしょうか。他にいろいろありますよね。イエス様、我が神我が神どうして私を見捨てたのかって言った、あの心境だと。本当にその心境ですよね。神様どうして被災地や、あるいはあの神戸淡路大震災は、新潟地震は、スマトラは、我が神どうして私を見捨てたのか。でもちょっと変ですよね、その御言葉を使うのは。支援の叫び、支援の作者たちの叫びとこの震災に遭った人たちの叫びをこうちょうど類比するというか重ねていく、それも説教できますよ。いいんですけど、南海トラフどうするんです、支援の勉強一生懸命しとけばいいんですか、そういうことじゃないでしょ。で、ね、フィリップ・ヤンシーがイエス様が一番涙流してるとかね、そう言われるとね、私はねとってもいいメッセージで、慰めのメッセージにある人にはなって、ある人にはその神学でいいんです。神学とは言わないかもしれないけどもね、そのメッセージでいいんです。でそのメッセージ聞いてあほうがいい人たくさんいるんですよ。でも私はそれは言えない。 で私は次の震災にはそれじゃ間に合わない、じゃあ今イエス様涙溜めてるんでしょうかみたいな感じでね。でまたイエス様そんなに泣けるんでしょうか、イエス様は天においても地においても一切の主権さ持っているって言われたじゃないでしょうか、ちょっとあの時間のあれを出したのね、というふうに私はこう思うわけですよね。土曜日にキリストは墓の中で横たわれられていた、とっても素晴らしい話なんですよ。でも今イエス様土曜日なんでしょうか、墓なんでしょうかって、ね、死にて葬られって信仰告白してるからね、土曜日で言ってもいいんだけど、でもね、蘇って天に昇られ神の右に座して、そのイエス様はどうなさってるんでしょうかって聞きたいわけですよね。そしたら今までのパラダイムではやっぱり私の信仰や神学、私の信仰はいいんですけども神学では間に合わないんです。そういうことに何も言えない神学は、私はクリスチャンとして自分が言えることだけは頭の中で統一してるけど、言えないことになるとわからないで逃げちゃっている、そういう神学だったんですよ。でそれで満足できる人は仕方がないけど、いいけど、でもそれはやっぱりとってもいいとこ取りの神学だって、神様あなたをね、本当はあなた一人のためにでも命を捨ててくれるほど愛してるって言ってるんでしょ。それをちゃんと地震の中で命を失ったあのクリスチャンではないかもしれない、あるいはクリスチャンである子供、その人にそれ当てはめてどうなるのっていう問いはしない方がおかしいんですよ。分からなくてもいいけどするのは正しいと思います。でそれに答えるのはやっぱり神学のことなんですよ。信仰はイエス様を信じていきましょう、どんなことがあってもなんですよ。お分かりいただけたでしょうか。神学と信仰は別なんだ、そういうふうに考えるときにパラダイムシフトというのは起こる。で私が自分の神学では大きなパラダイムシフトをしなきゃいけませんよって、これまでの神学では間に合いませんよって言ったときに、私のずっと経験とそして体質と考えとなんですよ。でこれは言われればそう思う人はたくさん出てくるはずです。でも言われなければなんとなく消化不良だけど今でいいんじゃないのと思ってる人いると思うんです。で私はそれは悪いと思ってるわけじゃないんです。ただ私たちは言われれば目覚めるってことは本当のことだと思ってるんです、ある部分でね。だからこの際本当のところイエス様を私が信じてたら、私の信仰を私が自分の頭の中でその体験や聖書の知識やいろんな人から聞いたメッセージ、いろんな本で読んだ体験、それらをまとめて自分の神学を作ってほしい。榎本さんは榎本さんの神学、必要な神学だと私は関係ありませんって言うけど、関係がないという神学を持っちゃってるんですよ。西田さんは西田さんの神学が必要なんです。小倉さんは小倉さんの神学が必要なんです。松島さんは松島さんの神学が必要なんです。ここにいる人たち全ての人が自分の神学が必要なんです。いや必要であるとか持ってるとか持ってないとか言っても言わなくてもみんな持ってるんです。それが証ししてるんです、生きてるんです。でこの世の中の全てのこと、学問もそうです、あるいはスポーツを楽しんでもテレビを見ても音楽を楽しんでも旅行に行っても、あなたの神学の中にそういうものが入らないでいるっていうのはね、それは変なんですよ、ね、お金、教会の献金はね、これ聖なる献金ですよね、神様の献金。でもねアイスクリームを食べて、あるいはねグルメ、三昧をしたら、これは神様のお金じゃなくなっちゃう、それその人の神学ですよね。私は違うんだと、時間でもお金でも才能でも全部神様から与えられた。私は牧師ですから私の仕事はありますけど、 会社に勤めてる人は、黒川さんのご主人は実は会社に勤めてるわけですよ。そこで全ての事柄がクリスチャンとしてなされていく、そういう神学を持たなきゃいけない。多分に牧師とは違うはずなんですよ。で、私は信仰者が持っているその信仰を自分なりにね、理解しまとめ表現していくのが神学とすれば、一人一人の神学は本当に尊重しなければいけない。で、自分と違うことをね、尊敬しなきゃならないし、喜ばなきゃないし、聞かなきゃならないんです。で、それが教会だっていうところなんです。で、そういうクリスチャンを育てていくんだ。これが私の神学であり、そういうふうにパラダイムシフトをするならば、牧師の仕事の内容も変わってくるでしょうし、カトリックの教会に行って聖餐式を受けることが何の抵抗にもなくなるでしょうし、喜んでテレビ見てね、スポーツを楽しんだらいいんだと思うんです。喜んで映画を見に行ったらいいんだと思うんです。喜んで音楽を聴きに行ったらいいんだと思うんです。休みも必要なんです。旅行もしたらいいんです。日常性からの脱却でもね、日常がちゃんとね、仕事やってないで脱却ばっかりしちゃいけない。世の中ばっかり出てね、献金もしないとかね、聖書も読まないで他の人の話を聞くとかね、それは私は信仰が本当にきちっとしていくっていうことで、パラダイムシフトだけしてね、おかしな方に行っちゃったら、おかしな神学になったら、もう教会も行かない、聖書も読まない、お祈りもしない。それだったらね、パラダイムシフトをしたんじゃなくて、やっぱり自分の信仰が変わっていったんだから、大きなチャレンジを受けなきゃいけないわけです、ということが分かっていただけるといいと思います。で、こういうことを全部ね、教育セミナーで本当は聞いていただいて、でこういうことをね、おそらく10回か20個項目、今日も2つ話そうと思って1つしか話せませんでしたけれども、これがよく分からないと、そう言ってることが分からないということになりますので、まあ、教育セミナーに来た人はこのメッセージ JWTC の説教を今週は聞いてくださいというふうに言おうと思って、意図的にお話したことをお許しください。また CD を聞いている方は教育セミナー何らかの形でどうか知ってください。私としてはこれはぜひ皆さんの自分の信仰のために聞いていただきたいと思っていることからです。じゃあ黙祷しましょうか。